おはようございます。
おはようございます。
先ほどのお祈りにもありましたように、今日もなかなか香川県で感染者が減っていませんので、Zoom や LINE で礼拝に出席している方々もおられます。まあ、そういう中で、今日来ることができたお一人お一人も本当に感謝いたします。私たちが心を合わせて神様を礼拝し、御言葉に聞くものとなっていきたいと思います。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。3月に入りました。少しずつ春らしい日差しも感じます。暖かい日もあります。一方でなかなかコロナの影響が収まっていません。またウクライナの方での戦い、私たちは本当に心を痛めつつ、すべてを支配しておられるあなたに祈る日々が続いております。なかなか落ち着きを失いそうになることもありますけれども、どうぞ私たちが変わることのないあなたの真実を信頼して、日々信仰生活を送っていくことができますように、今日のこの礼拝も最初から最後まで祝福してください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今朝から何回かテモテへの手紙、特に第2についてお話をしていきたいと思います。来年度の主題聖句が第二テモテということもあって、年度内に何回かお話できればと願っています。テモテへの手紙について少しお話をしたいと思います。新約聖書の中の、パウロが書いた手紙の中の2つのテモテへの手紙、そしてテトスへの手紙というものがありますけれども、これらは牧会書簡と呼ばれます。これは宛先が教会ではなく、パウロの同僚者であるテモテ、テトスに宛てているということからそう言われるんですけれども、しかし全く個人的な内容ということではありません。テモテ、テトスが奉仕していた教会に起こっているいろんな問題に対応するために書かれたものです。その中でもテモテへの手紙の第2は個人的な色合いが非常に強い手紙と言えます。テモテ、テトスへの手紙はパウロがイエス様の福音を伝える働き、そしてその働きと生涯が終わりに近づいた頃に書かれたと考えられています。特にテモテの手紙第2はパウロの最晩年、まもなくパウロは殉教をしようとしていますが、その頃に書かれたと考えられています。じゃあこの手紙はどんな状況で書かれたのでしょうか。私たちは使徒の働きからパウロの働きについて多くのことを知ることができますが、実は使徒の働きはパウロの働きのすべてを記録しているわけではもちろんありません。使徒の働きはどんな結末になっているかといいますと、28章で終わっていますけれども、パウロが裁判を受けるためにローマへと連れて行かれる、そしてそこで2年間自費で借りた家に住んで福音を述べ伝えたというところで終わっています。いわゆるローマで軟禁状態にあったわけです。いわゆる牢獄ではないんですけれども、おそらく兵士が常に見張っているような状態で、自分でお金を払って家に住んでいたと、そういう状態にあったわけです。その後パウロは一度釈放されて働きに戻ることになります。でその後のパウロの行動についてはなかなかはっきりしないわけです。ローマ書に書いているように計画通りにスペインまで行ったのか、あるいは以前のアジア、マケドニアでの働きに戻ったのかははっきりしません。古い教会の記録ではパウロはスペインに行ったと言い切ってるのもあるんですけれども、多くの人はなかなかそれは、確定はできないという人が多いようです。 そういった中で確かなことは、このテモテへの手紙、テトスへの手紙から、晩年のパウロの働きが、分かるわけですね。どんなことが想定できるかと言いますと、パウロはテトス、テモテと一緒に地中海にあるクレタ島という島へ行って伝道をしたようです。これはテトスへの手紙に書いています。いつものようにユダヤ人たちからの反対にもありますけれども、町ごとに家の教会が生み出されていきました。パウロは次の働きに行くためにテトスをクレタ島に残し、パウロとテモテがエペソを訪問、それからパウロはマケドニアへ向かう予定にしていました。しかしエペソの教会を訪問したときに、教会が間違った教えによって荒らされているということが分かりました。第一テモテの方ですけれども、そちらから当時のエペソの教会の様子が分かります。1章の20節を、第一テモテですね、第一テモテの1章の、19節20節をお読みします。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破綻に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しました。このように書かれています。パウロは間違った教えで教会を荒らしていた2人のリーダーを、どうも破門したようです。第一テモテの、同じ第一テモテの1章の5節を見ていただきたいと思いますが、この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛ですと書かれています。健全な良心、偽りのない信仰、これがテモテ、テトス、牧会書簡のとても重要なテーマになっています。牧会書簡を通してですね、生まれて間もない教会が信仰の戦いに直面していたということがよくわかります。そして教会にとって健全な良心、偽りのない信仰、こういった信仰を保っていくことがいかに大切であるかということを私たちは教えられるわけです。さてパウロ自身はエペソ教会のことをテモテに任せてマケドニアへと向かいました。そしてマケドニアからパウロは残してきたテモテとテトスの2人の同労者に手紙を書いた。それが第一テモテとテトスということになります。テモテはしばらくエペソに残っていましたが、テトスはその後クレタ島を離れて、クレタ島の働きは他の人に任せてですね、ギリシャのニコポリスというところで冬を過ごしているパウロに合流します。これはテトスの3章12節に書いています。パウロはそこからエペソに戻ってテモテと会う予定だったんですが、途中のトロアスというところで再び逮捕されてローマへ送られてしまったようです。これは第二テモテの4章13節から推測されることですね。トロアスに荷物を置いたままになっているとパウロが言っています。そこからパウロはここで再び逮捕されてしまってローマへ送られたのではないかと推測できるわけです。テモテへの手紙第2はパウロがローマで2度目の投獄、今度は本当に牢屋に入れられてしまったようなんですけれども、その間に書かれたと考えられます。パウロは自分が今不自由な身にあるということをこの第二テモテの中で何度か書いていますが、例えば第二テモテの2章9節でこんなことを言っています。この福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれています。文字通り自由を奪われた状況だったようです。そしてパウロ自身が自分の働きが終わりに近づいているということを自覚している様子がこの手紙からは伝わってきます。パウロが手紙を書いテモテに書くきっかけになったのがエペソの教会のオネシポロという人の訪問でした。テモテ第二の手紙の1章の15節から少しお読みしたいと思います。あなたが知っている通りアジアにいる人たちは皆私から離れていきました。この中にはフィゲロと ヘルモゲネがいます。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけ、私が鎖につながれ、ていることを恥と思わず、ローマに着いたとき、熱心に私を探し出して見つけ出してくれました。他の日には主がご自分の憐れみをオネシポロに示してくださいますように、エペソで彼がどれほど多くの奉仕をしてくれたかは、あなた自身が一番よく知っています。エペソの教会のメンバーだったオネシポロという人が、わざわざローマへやってきてパウロを探し出して励ましてくれたというんですね。15節にはアジアにいる人たちは皆私から離れていきましたと書いているように、多くの人たちがいろんな理由をつけてはパウロから離れていってしまった、そんなことが、そういう状況がありました。4章10節にもいろんな人たちがパウロから離れていった、ある人たちははっきり見捨てたと書いています。ある人たちは別の働きへとという理由はありましたが、結局いろんな人がパウロから離れていってしまったのに対して、オネシポロと家族というのはおそらく家の教会のことでしょう。オネシポロと彼の家の教会の人たちはパウロを見捨てなかった。そしてわざわざローマで彼を探し出してエフェソ教会の様子を教えてくれたというんですね。パウロ自身が逮捕された状態にあります。そして多くの人たちがパウロから離れていってしまった。そしてエペソをはじめとする教会の混乱は相変わらず続いている。もうそういうことを考えても、パウロがもう意気消沈してしまったということは伝わってきます。年齢的にパウロは60代になっていました。当時としては高齢だったと思います。肉体の衰えもありました。まして牢屋の中につながれています。テモテへ手紙を書いたとき、パウロは非常に苦しい、辛い状況にあったということがわかります。しかしそんな中でもオネシポロ、そして手紙の中に登場するルカ、ティキコ、その他の人たちはパウロを見捨てることがなく、最後まで共に奉仕をしていました。しかし何といってもパウロにとって最愛の同労者はテモテでした。パウロはもう一度テモテに会いたい、そんな願いでこの手紙を書いたのです。ですからこのような状況で書かれている第二テモテを読みますと、パウロの怒りや落胆、悲しみといった正直な感情が表されつつも、主イエス・キリストの福音を述べ伝えることに命を懸けてきたパウロの覚悟、最後の信仰の証といったものが記されています。まさにパウロの遺言ともいえるこの手紙から私たちも教えられ、学び、パウロが伝えたかったことをしっかりと受け継いでいきたいと思います。さて第二テモテの一章一節に戻りたいと思います。パウロは愛するテモテへと呼びかけて手紙を書き始めています。ここからもテモテへのパウロの深い愛情が伝わってきます。生涯独身だったパウロにとって、若い同僚者テモテは文字通り我が子のような存在だったと思われます。そしてパウロの挨拶からはテモテへの深い共感、シンパシーが伝わってきます。一章の3節から5節は一つの長い文章になっているんですが、ここに思い起こす、あるいは覚える、思い起こす覚えるという言葉が3回登場します。一つ目ですが、1章3節、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしと言っています。パウロは祈るときいつもテモテのことを覚えていました。夜昼祈りの中で、これは文字通り一日中というよりは、ユダヤ人は少なくとも日に3度祈りの時間を持っていたと言われています。パウロは祈りの時間にはいつもテモテのことを覚えて祈っていたということです。私たちクリスチャンになるとですね、挨拶代わりに祈っていますということを言うことがあります。忙しい日々の中でも、それが単なる挨拶ではなく本当に祈る、 祈りのために時間を取るということをやはり大切にしていきたいなと思うんですね。祈りというものは場所、時間を超えて私たちを神様にあって一つとしてくださいます。パウロもそんな思いを超えて、思いを込めてテモテに祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしていますと伝えたのだということです。まあ、この手紙が着く前もそして着いてからもパウロはテモテのことをいつも祈っている。それがテモテにとっても大きな励ましになったのだと思います。二つ目はあなたの涙を覚えているということです。パウロが書いた書簡、手紙はいくつかありますけれども、パウロの単独の名前のものもありますが、多くは同労者と、連名で書かれています。その中で一番多く登場するのがテモテということです。まあ、いちいちちょっと言いませんけれど、皆さんで確認してみてください。手紙の冒頭を見ると、使徒パウロと 誰からと書いていますが、その中でテモテが一番多く、登場しています。つまりパウロと一緒に福音宣教に携わってきたということです。ですからテモテはパウロと喜びも悲しみも苦労も共にしてきた人です。そしてそのテモテが今も大変な状況の中にあるエペソの教会で奉仕をしているわけです。テモテが福音宣教のためにいかに多くの涙を流してきたか、まあ、ここで言われている涙というのは嬉しい涙もあるんでしょうが、多くはやはり辛い、悲しい、そんな涙ではないかと思います。そのことを一番知っているのはパウロでした。ですから私はあなたの涙を覚えていますと伝えて、そしてさらにあなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。最後の時が近づいていることを自覚しているパウロ、やはり彼が一番会いたい人はテモテだった。そんなパウロの気持ちがここから伝わってきます。そして3つ目、まあ、これは今日のテーマの中心になりますけれども、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。このように言っています。偽りのない信仰、あなたのうちにある偽りのない信仰をちゃんと思い起こしている、覚えていますと言っています。ここでテモテという人の生い立ちについて少しお話をしたいと思います。テモテが最初に登場するのは使徒の働きの16章です。使徒の働き16章の1節から3節をお読みします。それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシア人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。でパウロはこのテモテを連れて行きたかったと書いています。でこの箇所と今読んでいただいた第二テモテの1章5節を合わせて読むと、テモテがどのような人であったか、どんな生い立ちであったかということが分かってきます。テモテのお母さん、母はユニケという人で、ユダヤ人クリスチャンでした。ユダヤ人のクリスチャンでした。父親はギリシア人。まあ、父親がクリスチャンだったかどうかは書いていないんですけれども、ギリシア人でした。まあ、つまりユダヤ人から見ればギリシア人とユダヤ人のハーフということになるわけです。で母方の、まあ、祖母は、ロイスという人でした。で1章5節によると、祖母ロイスと母ユニケは、偽りのない純粋な信仰を持った人であったとパウロは言っているわけです。まあ、ただ時間的にですね、3代クリスチャンが続いたというよりは、お母さんのユニケ、そしてその母のロイスという人が同じような時期にクリスチャンになったのではないかと思うんですね。あるいは、このユニケという人はもともと敬虔な神を恐れるユダヤ人であった。そしてある時期に、ユニケと一緒に クリスチャンになったということではないかと思います。神を恐れる一家だったことは間違いありません。その神を恐れる一家だったテモテの家族が、まあ、ある時一家揃って主イエス様を信じてクリスチャンになったのかもしれません。というのは3章15節、これも有名な言葉ですが、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからですとパウロは言っています。神様を恐れ御言葉を大切にする家族、そのような環境の中でテモテは育ってきたということです。そのようにして育まれてきたテモテの信仰は偽りのない信仰であるとパウロは思い起こしていると言うんですね。最初にお話ししたようにテモテの手紙が直面している問題は、エフェソの教会を荒らしていた偽りの信仰、健全でない良心でした。ですからテモテがこの大きな問題に立ち向かうために必要なのは、このテモテが持っている偽りのない信仰なんだということをパウロは伝えたかったということです。テモテの家族と信仰、それは信仰を伝える信仰継承の大切さ、そしてクリスチャンの家族がいかに祝福されているかを今に伝えているのではないかと思います。一方パウロはどんな人だったでしょうか。主イエス様との劇的な出会いによって迫害者から伝道者へと改心した、まさに180度人生が変わったパウロという人。それに対して幼い時から信仰深い家庭で育ち、聖書に親しみ、純粋で偽りのない信仰を育んできたテモテ、この二人は本当に対照的な二人だったんですね。でもだからお互いの信仰を認め合い尊敬し合っていたのではないかと思います。まあテモテのことについて以上のようなことが分かりますが、まあ、なかなか性格までは私たちはもちろん、はっきりは分からないんですけれども、なんとなく伺い知れる、まあ、多くの人がそう言っているところがあります。まあ、パウロという人はどんな人にも論争を挑んで引き下がらない、そんな強いイメージがあります。でも、聖書から伺い知れるテモテという人は穏やかで、どっちかというとおとなしい人物というふうに映ります。ですからパウロはテモテの純粋な信仰、誠実な人柄を認めつつも、彼が向き合っている大きな問題に押しつぶされてしまわないか、自分を失ってしまわないか心配しているように思うわけです。でもパウロはテモテのうちにある偽りのない純粋な信仰こそが様々な問題に立ち向かう上で一番必要なものだということを知っていました。だからそれがあなたのうちにも宿っていると確信していますとパウロは伝えているわけです。おばあさんお母さん、ユニケとロイスが持っているこの偽りのない信仰、それはテモテさん、あなたの中にも確かに宿っている、私はそれを確信しているのだと、まあ、パウロはテモテを励まそうとしているわけです。私自身もクリスチャンの2代目ですので、テモテに対していろいろと共感するところがあります。まあ、私も劇的な改心や悔い改めを通して信仰を持ったわけではありません。教会の中で育って自然に信仰を持ちました。まあ、イエス様を信じるようになりました。まあ、クリスチャンホームの中で育まれた信仰についてはいろいろ言われると思うんですね。まあ、純粋だけれどもどこか脆弱でひ弱だというイメージを持たれることもあります。まあ、確かにそういう面もあるのかもしれません。でもここではパウロはむしろこの信仰深い家庭で育ったテモテの信仰の確かさを評価しているわけです。自分自身は劇的な改心をして悔い改めて信仰に導かれました。自分とは全く違う環境の中にあるテモテ、でもその彼のうちに養われている信仰の純粋さと、まあ、堅固さ、固さをパウロは認めていたということです。つまりテモテのうちに養われている信仰はお母さんとおばあさんの純粋な信仰を土台とした信仰です。信仰深い家庭で培われた信仰の土台が固く揺るがされない、 そのことをパウロは認めていたということです。まあもちろんクリスチャン家庭ならではの問題や課題もいろいろあります。でもそれ以上に確かな土台を持った信仰の強さ、純粋さをパウロは理解していたということです。だからこそテモテに対して、あなたの中にある偽りのない信仰、それこそがあなたに与えられた素晴らしい賜物であり祝福なのだ、だからあなたは恐れないで間違った信仰に立つ人たちに立ち向かっていきなさいと励ましているわけです。さて3番目の点に入りたいと思います。まあ、ここまでが言ってみればパウロの挨拶になりますが、今日はこの手紙の本文の初めだけ、6節7節についてお話をしたいと思います。6節をお読みします。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。ここでもパウロは思い起こしてほしいと言っています。まあ、それは今お話ししたようにテモテが今経験しているさまざまな問題や試練と向き合い乗り越えていくために必要なことは何か新しいことではなく、すでにテモテに与えられているもの、神様が与えてくださっているもの、それで十分だということを思い起こしなさいということです。これは私たちにとっても大切な視点だなと思います。私たちは自分の弱さや未熟さに直面したとき、自分にはないものを求めて焦り苦しくなってしまいます。でもそれよりも神様がすでに私たちに与えてくださっているものにこそ目を留めるべきだということです。なぜなら神様は私たちに必要なものを備えてくださっている。私たちに信仰を与え、賜物を与え、そして聖霊を与えてくださっているということを私たちは忘れてはいけないということです。6節の後半をお読みします。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。もともとテモテが伝道者として召されている、この人は伝道者として働くべき人だ、そのことを確信してリステラの町で信仰生活を送っていったテモテを伝道チームに誘ったのはパウロでした。そしてテモテもそのことを確信して、まあ、安守を受けた、つまり任命されたということですね。正式に伝道者牧会者としてここまでパウロと一緒に歩んできました。パウロはここであなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてくださいと訴えています。ここで言われている神の賜物とは、私たちが委ねられた仕事や奉仕を成し遂げるための力、必要なものを与えてくださる聖霊の働きのことです。安守を受け伝道者牧会者として歩んでいたテモテに聖霊が与えられていることは確かです。パウロはテモテが困難な奉仕に立ち向かっていることを覚えて、たとえ疲れ果てて燃え尽きてしまったとしても、テモテに与えられている御霊が彼を燃え立たせてくださるように、そして神様から委ねられた働きを成し遂げる力を与えてくださるようにと、まあ、祈りを込めて語りかけているわけです。臆病の霊ではなく、これも私たちも心に留まる言葉だと思うんですね。まあ、これはパウロがテモテの性格、資質をよく知っていたからではないか、そんなパウロならではの励ましの言葉ではないかと思うわけです。まあ、この言葉一つでですね、テモテの性格を推測することはできないんだと思いますけれども、まあ、そんなことを考えられるわけです。もしテモテが高ぶりやすい性質の人であるならば、高ぶりの霊ではなくって語ったんじゃないか、もし無計画に突き進んでしまう人であるならば、無頓着な霊ではなくとかですね、そんな風に言ったんじゃないかなと思います。つまり臆病の霊ではなくとパウロがわざわざ言ったのは、やはり、まあ、テモテがどこか誠実だけれども少し性格が弱いと言いますか、 どうしても尻込みしてしまうようなタイプの人であった。そうではなく、今あなたはエペソ教会を荒らしている間違った教えを語る人たちに断固として立ち向かいなさい。そのようにパウロは励ましているわけです。時には厳しい判断を下さないといけない。まあ、パウロはテモテの手紙第1でさっき言いましたように2人のリーダーをもう破門したと書いていますが、果たして心優しく憐れみ深いテモテがそういう判断ができるんだろうか。そんなことを考えた上でパウロは臆病の霊ではなくと伝えたのではないかと思うんですね。パウロは神様の御霊に燃やされてテモテがこの困難な働きに立ち向かっていけるようにと願っているわけです。臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊です。テモテに与えられている賜物、神様の御霊はテモテを強め励ますことができます。神様は力を与えてくださっています。まあ、ギリシャ語の力、ジュナミスという言葉はよく言われますが、ダイナマイトの語源になった言葉、爆発的な力を表しています。あなたは聖霊を与えられ神の力を与えられているではありませんかと励ましているわけです。パウロはこの神の力ということをいろんなところで語っています。第一コリント1章24節では、神の力、知恵であるキリスト、まあ、第1コリント1章24節では神の力、知恵であるキリストと言っています。でローマの1章16節では、福音こそがすべて信じる人に救いをもたらす神の力、福音こそすべての人に救いをもたらす神の力ですと言っています。同じ第1コリント1章18節でも、十字架の言葉こそが神の力です、十字架の言葉こそが神の力ですと言っています。つまりテモテは主イエス様の福音が持っている力に信頼することができるということです。まあ、力を与えられなさいというと何か勇気を奮い立たせてですねというイメージがありますが、むしろパウロはここで神の力はまさにあなたが語っている、そして立っている御言葉、福音にこそあるのだから、あなたはそれに信頼して恐れないで生きなさいとパウロは言っているわけです。そしてテモテはこの偽りのない純粋な信仰に表される神の力に信頼するべきだったということです。そして神様からの賜物の最も優れたものは愛です。愛こそパウロが追い求め目標とするものでした。第一テモテに先ほど読みましたが一章の五節をもう一度お読みします。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。偽りの教え、歪められた信仰と健全な教え、偽りのない信仰を区別するのはこの神様の愛なんだということです。偽りの教えは結局人間中心で教会の交わりを破壊してしまいます。しかし正しい偽りのない信仰から生まれるのは愛です。神様の愛です。愛は教会を立て上げ成長させます。でパウロは私たちキリスト者にはこの神の愛が注がれ満ち溢れているのだと言っているわけです。第一テモテの1章14節でパウロはこのように言っています。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れましたと言っています。偽りの教えによって荒らされている教会を立て直すことは並大抵のことではないでしょう。多くの涙や痛みを伴います。しかし神様の愛が注がれているから信徒一人一人を生かし教会を立て上げることができるはずだと、パウロはテモテに与えられているその神様の愛に信頼しなさいと語りかけているわけです。 最後に慎みという言葉ですが、もともとは自己鍛錬するというような意味があるようです。さらに思慮深く懸命に振る舞うという意味にもなります。この教会の中ではびこっている偽りの教え、不健全な教えに対処するためには、やはりこの思慮深さや知恵も必要になってきます。しかしそれも神様はすでにあなたに賜物として与えてくださっているはずだとパウロは言うわけです。テモテはこの神様の御霊の力と働きに信頼していくべきです。そして何よりもテモテに与えられている偽りのない信仰こそが何にも変えられない神様からの賜物なんだということをパウロは伝えているわけです。パウロはテモテがこのような神様からの賜物を与えられ持っている、そのことを思い起こして困難な奉仕に立ち向かっていきなさいと励ましているわけです。私たちも困難なことに恐れ尻込みすることがあります。特に信仰の戦いに立ち向かっていくことは大変なことです。しかしそのような時こそ私たちは私たちに与えられている聖霊の賜物を思い起こしていきたいと思います。そして私たちを通して働かれる神の力を信頼して歩んでいきたいと思います。そして今朝確認したいこと、それは偽りのない信仰、健全な信仰こそがどんな苦しい状況や試練の中にあっても私たちを強め守るということです。そのために私たちは聖書の御言葉を読み、学び、祈る、基本的なことを大切にして、私たち一人一人が、そして教会が偽りのない健全な信仰に立っていけるように祈り励まし合っていきたいと思います。